神の教えも誠の御師も知らぬ人の哀れさというご神君がございます。アトリどもは本当に信心のないものばかりは仕方がない。本当に言うもいただきがない人は仕方がない。本当に信心のない人は哀れだというような風にいただいてましたけれども、今日改めていただいて感じさせていただいたことは、神様の教えをいただいておっても教えを行じなかった、自分の生き方の上にそれを血肉にし得なかったら、やはり教えのをいただいていないのと同じだということ。もちろんそれで誠の道が分かるはずもない。してみると信心をいただいておるものの中にもたくさん、言うならば哀れな人がおいることである。いや、もう信心があって、まあ教えの中に浸っておってもそれをいただいておるなら、なおさらのこと、ひとしお哀れは増すような感じがするというご理解でした。あとども本当にいただき直しいたしまして、その教えがどれほどに人々の生活の上に、血になりにくくなっておるかということを思わないけんと思いますね。今朝から、ある方が金銭の遅れ足を願いました。それも、ちょっとそっとではない相当の、金額の お願いでございました。大変お金をいただかれますし、それこそ奇跡と思われるようなお金をたくさんいただいてこられましたけれども、今度もちょっとその大きい、しかも愛楽にご支援をいただかれて3年になる、にまた大きな金銭の送り足をいただかなければならないという時でございましたときに、神様に私そのお届けを聞かせていただいておるうちに、まだお届けが済まないうちにいただきましたことは、あとの子供の時に、遊んだの駒でね、駒、今頃にも流行りませんけども、あの駒にこうやって縄が巻いてあるけども、どうもこの芯がね、もうゆらゆらしておるような感じの、こう前上から分かるわけ、後でそれ見て感じだね。それでこれではね、例えばならこう投げ駒な投げ駒をしても、これは回るどころかもう縄を引いた途端に根がポンと止めてしまうんだろう。そうするとこれは本当の周りにならないこと、やはり金回りというんだろうと私は思いましたね。今金回りが悪い、だから金回りの良いことをいただくことのために、やはりまず何と言うても芯がまっすぐに打ち込まれなければいけないね。駒の根と言いますね、あれは駒の根が打ち込まれなきゃいけない、信心に入る打ち込まなきゃいけない。しかもそれが、ね、まともなところに焦点が置かれておかなければならない。言うならば、あの根がちょっとでも歪んでおりますとどどります。お茶店ではどどりごまって言うんです。どどりごまじゃいかんでしょう。いくらとごたふんどどよろよろしてから回るね。それこそ何と言うでしょうかね、もう気持ちのよいようにこうやって舞う、いうならそういうどどりごまではなくて、そういうように一切が金銭だけのことじゃない、そういう周りの良いおかげをいただくことのために、まず心やる心なんです、心がまっすぐいところに焦点を置いてのまっすぐであり、ただ私は正直だから今日もそんな人がありましたな。昨日宮崎から昨夜から今朝にかけて数十人の方たちが宮崎、それから延岡、それから高鍋、ね、それから先生が見えておられますが、日向も入れると、日向からも昨日はどういうことか、一緒にでした。車がつりつりと夕方私要するにご神社に出ますから、お礼に出らせていただきましたら、ちょうどついておられるところでした。で、今朝のご記念いただいて皆さんお帰りになった清水さんだけはこちらへ、それから先生はこちらへお帰りいただきたいと言って、参られましたが、もう本当にお話をいただいて驚くいつもばかりなんですけれども、どうして宮崎の人だったらこんなにお帰りいただくだろうか、ね、神 様が宮崎の者だけには横浮きしようなはることを感じる。これはもう一週間も前だったでしょうか、そんなご理解の時にですね、いただきましたことが、あの大石蔵之助という人が押す太鼓、山狩りの神太鼓、あれはね、近くに打って遠くに聞こえる、遠くで打って近くに聞こえるというんだそうです。それをいただくわけです。宮崎の住田さんとかあたりから7時間かかる、来る、あやくまで。あとけどもちょうどご飯も参拝しよって、遺伝しよった時間かかるわけです。ね。それでも月に何回回してお前になる。もうとにかく、もうとにかく愛楽の義神様、愛楽の親神様でもういる。それこそ、もう本当に義神様として一台切ってもだ、愛楽の神様を。ね。しかもです。月にはなんかその毎回か2回かしかお参りができんけれども、暇よりお参りできておるものよりもその切実さが違う、ね、毎日お参りしよう、毎日の修行ができよう、ご理解も毎日だけよけれども、哀れなことにはそれを行ただ聞いておるだけ、耳だけは超えて、言うなら心が超えてないというようなことではおかげになる、ね、だから遠いとか近いとかじゃない、問題はその人の切実心なんだ。言うならば、もう愛楽の神様、愛楽の金光様を身近にいただいておられるということなんです、ね、そばにおっても、浸っておってもね、いわば遠のいたところに神様がござる、ね、これではやはりおかげにならない、ね、神様をいつも身近に、しかもみずみずしいまでの生き生きとした神様を生き生きとした心で受け止める、そこから始まる交流、ね、この交流するルートをたどって人間の幸せの条件がたろうてくる。新人にはね、そういうみずみずしいものがいるんです。今日私ただ今のここへ座ってから一番にお礼を申させていただきましたことは、今日のおしめのことでございました。今日も車の中で本当にこの声が、例えば風があっても仕方がないけれども、それこそ福岡辺りではいつも水道が使われないというように水に不自由なさっておられる、このおしめがあっても、まあ、本当にしかももうそれこそもうしとしとと降るおしめ、風がない、何とも言えん車の中で何とも言えん気持ちだねと言って、私、まあ、ありがたい気持ちで話してまいりましたら、今日の運転のご用意いただいておりますセロム建設の社長ですが、今日は私は今頃仕事の方が忙しくてね、とにかく日曜でも休まれない、もう日曜の日のおしめでなからなければできない、もうだから私はおかげいただきましたというわけだね。もう本当にね、そういういただく方、今日私はそういう思いをね、今日のおしめのことを関してお礼もさせていただいておりましたら、先ほど私こちらに参りました、そこお手洗いを使わせてもらって、お手洗いに小さい木の切った花瓶に水育草が一本こせてある。水育草ってお世話ですか、ね、よく茶碗なんですか、それが一本入れてある。下の方に入る。そのとこ真っ赤な花をつけておる。なんとも言えん不自由だなと思って見ておりましたら、その今日のおしめのことをお礼もさせていただいておりましたら、その水引き草をありありとご神願にいただくんです。どういうことだと思いますか、ね、水引きといやお祝いの時にこうかけるのが水引きと申します。水引きとは水を引くと、愛楽では水ということをおかげであるおめぐみだといただいております、ね、おめぐみの水を引くということ、これからの言うなら地方支部の方たちの家にこのお恵みの水をいよいよ神様でこのお祭りを境に引いてくださるな、まあ、もう座った途端でしたから、もう一段とありがたいお祭りになったわけです皆さんもうね、これはもう地方支部だけのことじゃない、審査していただくものがです。もう神様の、それこそ神様はこの降る雨のように気の残り返りもうそれこそ限りないお恵みを垂れたもうておるのだけれども、受け物が悪ければおかげがもるぞとこうおっしゃる、ね、人間でも新人があろうがなかろうが一応それこそ降る雨のようにおかげをくださってあるんだけれども、その降る雨のような降るようなおかげも用意いただきらんで 終わるという人がたくさんある。そこでです、その神様が水を引いてくださる。そこでなら水の知りたい嫁さんがここでちょっと思わなければならない、分からなければならない。アイラブでは水の少年ね、泥の少年というふうにいただきますね。泥の少年が言うならば、黙って受け抜くということであるように、水の少年というのはとにかく四角いものの中に組めば四角になり、丸い器にすれば丸になる。しかも低いところへと流れるのが水の生態である。しかもここにどういうならこう咳を止められるようなことがあっても、光った水がそこに溜まりに溜まって、それを越したりまた横へ回ったりして下へと流れていくのが水の生態だからね。字を低くしなければならないことがわかります。心の信心で高ぶった人はおかげをいただきません。心が高ぶっておる人は邁進が強い人はおかげになりません。それはお取り次ぎをいただいて、我が心に感じがござるから一心を立てればおかげになるとおっしゃるおかげならね、これはいただきますけれども ね、神様が喜んでくださるようなおかげにはなりません。時短だもんで頼むからくださるのである、ね、自分を改める。そこでです、私今日のこの御祭典中そのこと、水引きのことをいただいてです、改めていただかせていただいたことなんですけれども、信心でいう字を飛行するということはどういうことなんだろう。もちろん自炊丁寧ですね、神信心ということでしょう。自炊丁寧、神信心、もうこんなに素晴らしい言葉ないけど、こんなに難しい言葉がない、ね、三大金剛様は自炊丁寧、神信心ということを、ね、このあなたの心からわがままと横着な心を取り除かれたら結構ですとおっしゃった。頭上の心にわがままの心がある、横着の心がある。先日から私はこの横着であるということを実感的に分からせていただいた、見教えをいただいたんですけれどもね、例えば悪いことをしますよ ね、神様におすまずごいなことをみすみす分かっとる。もうこういうのことは神様が好きなさることで分かってる、ね、もう神様が好きなさることは分かっとるけれども、それはあえてする、ね、そしてね、そのバスカブラするならバスカブラせろと、それこそ首を叩いてね、さあ殺すなら殺せと言っておる様子をいただいたんです、ね、私はこうすら神様が喜びなさることがはっきり分かっておることはです、お詫びもしずに願いもしずにね、おそもそご無礼があるときにまず先に断りを置いて願いをやることを頼めとおっしゃる、ね、こんなのまだいいんです。例えばお酒ならお酒を飲むぞ、自分はお酒で失敗をしておる、だからもうお酒はやめましたとこ決めた、神様に誓うた、ところが目の前にお水が出た、もう喉から手に出ることはある、神様お疲れしておりますけれども、ね、いっぱいいただかせてくださいと、まあお詫びていただけばまだ可愛いらしいけど、お詫びもせずにもう吸いたもん飲んで死ぬなら死んだじゃかんまいと、首叩いて首切れて言わんばっかりで、親がどうして首を切りますか。親が一番悲しい残念な思いをするときにはそういう人じゃないでしょうか。感動するなら感動しろ、感動しないことは分かっとる親が、というようなね、態度を取るということが横着だということですね。私はそれをいただいてですね、これはもういよいよ自炊とはわがままと横着な心を取り除けばとおっしゃるかね、本当にその私どもが信心でいう横着という心を取り除かなければならないなということを思わせてもらいました。字を低くするということは実に丁寧、神信心だと、伊豆の三宅先生は実に丁寧とは執念のことだよとおっしゃった。さあどこか執念ということがわからない。ちょうどそういうことの質問を受けたのが、あちらの中近畿の先生方が研修に参りましてから、その伊豆の先生に実に丁寧とはどういうことでしょうかと言ったら、極限なかったね、簡単には返事にならなかった。そして実にとは執念のことだよとおっしゃった。 さあどっこい執念という意味がわからない、ね、あの執念強かった、こんなのはわかるけれども、執念深いとか執念強いとかっていうのではどうもすっきりしない。そこで愛楽に行って愛楽の先生聞いたらわかるっていうので、まあ頭のところでそのことを聞かれたわけだ。これは何と言っても根本の信心の生命ですから、実に丁寧神信心というのは。だからこれが本当にわからなければね、あれはもうそれこそ字を引っ越して、もうあなたこなたと言葉遣いも美しをして、姿勢は畳に手をついてこうやって頭を下げるようなことだけが字を引っ越すのではない。そういう実意的な化け物がたくさんあるんです、ね、だから あんなに実意的にであるから、態度もた実意的にだし、言葉遣いも丁寧だから、あの人は実意的にだからおかげをいただくことだろうと言われてるけども、おかげをいただいていないとするならば、神様が言うてくださる、金光様が言うてくださる実意的にとは違うことがわかる。なそれからわがままと実意、その横着を取り除いたらよいということを分からせてもらおうて、わがままを取り実意を横着を取り除かれていただく。後に残るのは実意だということになる。後にどもの心からマイナスする横着わがままイコール実意ということになるわけ。だからそれから実意そうなったからというだけではいけない。宇宙先生が今日来ております先生ね、現在の親戚関係になりますから、今日のお母さんが明日来たのが宇治のお里なんです。ちょうど愛楽から一里余りのところにお里があります。だからしっかり根性なしっかりした人ですから、学院修行中に両親が亡くなられたんです。肺の時には帰ったけれども、二度目のお父さんの亡くなられた時にはもう横着で帰られるのじゃない、もう私の全身全霊は金光様にもうお捧げてる自分なんだ、だからもうここはどっこいね、もううちから要拝させてもらおう、御霊様ここからお願いをさせていただこうと、金光様にそのことをお取り次ぎをいただかせてもらおうって、その当時評判になったぐらいでした。愛楽の使用者は違う、親が死んでも帰らんと言うて評判をするぐらいな根性を持っておる人です。その人がですね、まあどういうことであったか、まあ、ちょっと悟る心がついたっていうのか、そのまあちょっと帰ってみたくなった、一歩しげ帰って、まあ親おらんから父のに帰りたいわけでもないですけど ね、だから自分で帰られるもんじゃけ、人道のお母さんに誘ってから行き、ま、明日行きましょうかって言って言うとしたかところが、どっこい体が動かるもんだ。そのことを私神様 にお願いさせていただきよったら、その前の日に長近家の方たちがお伺いをした、その伊豆の先生は実に丁寧とは執念のことだよと言われたが、どういうことだろうかということをその時初めて分からせていただいた。その時に私がご神官にいただいたのはね、あのラムネね、ラムネ最大の歌とラムネ、ラムネのね紙をこう外して、そしてあのポンと押しますとね、あのラムネから名前飲んでから、あれは事情にも何もなりませんけれども、胸がスッとするようなことありますよね、ベソッというようなことありますよ。なら宇野先生が、さあ、全土のお母さんを通って、まあ、一晩ともない、一晩ともないの里に行ったら、姉さん帰ってきたという大事にもしてくれるでしょう。さあ、行ってくれたらもうゆっくり休みなさいとも言ってくれるでしょう。だから、そのベソッというぐらいのおかげはいただきようけれども、それは、木にも肉にもならないよと。しかもです。まあ、10年なら10年でおかげがいただければ、もう目の前におかげが見えておってもです、ね、そこをもし貫かなかったらおかげの、言うなら100のものが119にあっても100ではないということ、私は本当に驚くけれども、驚くと同時にです、信心というものは心の一番大事なところだと思うんです。どんなにおかしい行ができよっても、それを忠実したらもうおかげにならんです。ね、例えば10年で神様がおかげくださろうとしておるのに、そうなら一服したばっかりにまた11年にまた1年伸びた、またその人ならまた1年伸びたといったようなことでおかげに到達してるなりに、だからもう信心というのはもう一気一心と神様おっしゃるが、もう一気一心です、ね、一気とは気持ちの気ですよね、一心は一心の心、この一気一心はですね、だってやーやーという心なんです。だからどういうことかというと、貫くということなんです。ね、ああなるほど、伊豆の先生がやっぱりあれだけ大徳の人が言われることは違う、本当のことを教えたことあるけども、あまりにも難しくてわからなかった、実に丁寧と私の心からわがままを問い、横着の心を問い、しかもそれを 一気一瞬で貫くということをもって実にね丁寧に神信心だということにあるわけです。そういう信心をさせていただいたらどういうことになるか。神様の心の裏表を突き通す主の心ですから、おかげにならんはずがない、力にならないはずがない。不思議です。神様の教えを行事抜いてるときにはどういうことが起こっても、それこそやでも鉄砲でも持ってこいっていうのはドンとしたドーナツの土俵ができるんです。不思議です。自分がおろそかにしておるときにはもうちょっとしたことがあっても心配になるんです。不安になるんです。けども自分が意識一心一生懸命のときにはですね、それこそ一切の信頼で受けられる、心眼で受けられるんです。不思議です。そこに真の心、真の心というものが家を育ってくる。ついてめえ感謝しなさい。私その今日そのことを神様にお願いさせていただいておりましたらね、どういうことをもって上を引くをするということ言うならば、今日水引きです。水を神様が引いてくださる。こっちが高ぶっとったらそこを避けていくんですよ、おかげはね。だからどうでも神様が水を引いてくださるんだから、それを受け物を作らなきゃならんためには、ちょっと本当に上を低くしなければいけないね。言うなら平心低としなければならない。無条件に神様の前に平心低とができる形じゃない、心がそうなんだ。だからそういう心とはどういうような心だろうかと私は思わせていただいたら、あのポンドをいただいたんです。あのポンド何ていうかな、大ばかりっていうんですかね、はかりのね、まああんなのは少ないですね。昔は千の字なんかをあのかけるのはあれでした、ね、もう百均でも千円でも持ってきて、ね、そしてその言うならばあれはふんどうとこうすれば、100均であれば100均のところで、200均であれば200均のところで、それはいつもこう水平になって、そこでです。なら地を飛行するということは、いつでもどんな時であっても金光様を唱えたら、もうどんな場合であってもこれが水平で折れれるような心を持って、新人でいうところの平姿勢だということをいただいたんです。頭ペコペコ下げるばっかりじゃない、そういう心の上に流れてくるその水が、大きい器であればたくさんいただけるでしょう、豊かな心であれば豊かなおかげにもなってくるでしょう。それがね、泣き盛りいただきますようにです。新人の教えを知らぬ人、誠の道も知らぬ人、哀れなことだとおっしゃっておられるけれども、信心をしておってもですね、それはまあ一般の教会のご主人方は言い出しられるいただかんのだから、分からん。お師匠やったら経典を読んでくれなんか絶対本校の教えちゃうし、絶対分からん。だから今本校大臣とか本校大臣を覚えとかと言って、まあ、他の勉強を一緒にさせるような風になってきたんです。あと30年間の経典一つに取り組んでるので、まだまだ時を明かしきってないというのが経典です、本校教科、だからそういう、例えばビジネス採用だっての教えを愛楽の方たちはいただいておる。しかもそれをその気になれば嬉しゅうしてありがとうしてというおかげを受けられるし、いわばリズムに乗ってのことですから愉快になってくるという脅しが愛楽の信念だと思うし、愛楽のご理解は聖徳のです。それをな愛楽理念というのです。最高の理念である、助かるの理念である、ね、そういう理念をいかにならマスターしました、覚えましたと言うても、心と体でマスターしたものでなかなければ頭で覚えただけではいけないということが分かります。でなかったら神様がそれこそ、ね、新人の教えも神の教えも誠の道も知らぬ人の哀れさと言われる、言うならば信心させていただいておって、しかも愛楽にはこれだけの、ご理解をいただいておって、それを行為しないとするなら、これはまたひとしお哀れなことだということなんです。 さんに今日はあやことだっても初めてご理解ばっかりのような感じがしますね。神様は水を引いてくださるおかげださるとするならば、いただこうという姿勢を作らなきゃいけない。そのために受け物を作らなきゃいけない。どういう受け物かというと、実に丁寧と不相では言うけれども、それを今日はね、字を低くしなければならない。いよいよ言うなら、低いところへ低いところへと神は水が流れてくるんだ。だから字を低くしなければ、ね、字を低くするということはどういうこと、もう実に丁寧から指示をしなければ、言うなら字を低く、例えばあの人はなかなか、その人間ができておられて、ね、頭が低い、傍聴の心なんかまあ全然ないことはあるけれども、それではないわけなの、ね、新人で言うならば字を低くするということは、ね、どんな場合であってもびくともしんで済むだけの新人だというのです。ここそのまま念じて言うなら、百均のものであろうが新人のものであろうが、新人というところをちょっとこうやってね、奮闘を持ってくれということは、さあ新人のことが起こった、お取り次ぎをいただいたら安心のおかげがいただけれるようなおかげをいただく、そういう心を持って言うならば字を低くした心だと、こう教えてくださるんですから、余裕を持って言うならば黙って収めるいう泥の心。最近はその泥の心ということをもういろいろにいただきますけれども、例えば柿の種にでもちゃんと二つに割ってみると、芽がある、芽がもうちゃんと出てても、人間が生まれた時にはもう生神様のここに芽がちゃんと、神の氏子とおっしゃることはね、子神だという意味です。神の芽がここにちゃんと芽吹んでおる。柿の種でもなら、柿の種をそのまま掘っておったら、それはいつまで置いても柿の種になる。それに泥をこうやってかぶせる、泥をかけていくからね、しかも地味豊かな泥がかかっていくところに、柿の種は芽を切るでしょう、ね、そしてこれらの木にもなるでしょう、枝にもなるでしょう、花も咲くでしょう、実も実るでしょう。しかも年々再々これ大きくなっていくばっかりだ。金光大臣信条それなんだ。金光大臣は家繁盛思想繁盛の道を教えるのじゃとおっしゃる。そういう繁盛の道をいただく、ただお願いをしておかげをいただいた、我が心に勘でござるから一瞬だけでおかげをいただいた、我が心に勘でござるからおかげになるというおかげもいただかなければなりませんけれども、神様が喜んでくださるおかげ、それは実に丁寧神信心に絞りがいないということ。それをもうちょっと具体的に言うならば、水の心、泥の心を持って、ね、水と泥との調和のそれた、言うならば土と水との温かぬくみというものが、いわば生物の一切のものを育む、育てるということになるんです。そこから芽を切るということ。この前のもう1、2ヶ月前でしたが、山口熊本に右翼協会というところがございます。この協会長であります愛楽で修行しました先生がおかげをいただいて、この頃だんだんおかげをいただいて、まあ本当に死ぬか生きるかというところを通らせていただいて、もうそれこそ、もうそれこそみすぼらしい、この世にみすぼらしい教会はなかろうということある、みすぼらしい教会でしたけれども、おかげをいただいて、だんだん教会も美しくなって、今度前の方に百頭ばっかりのところをはわしていただくというぐらいのほうがいいだこれがなかなかね、その実意な先生ですが、特にこの人はその山の山頂で お母さんが滝門を開いとってから、その山ので生まれる、まるでその坂田の金時さんの、今度だから、まあこう木の幅を集めてその上で産んだ。だから自分はもう大地のご恩徳にもう生まれた時からこうつながっているというふうな一足の確信のようなものを持っているんですね。だからもう泥の信心に徹底しているんです。だからお百姓さんごみです、この子からもね。そのとにかく水管種か、もう巻いても巻いてももぐらがね、いっぱい周囲に出ててね、そのもぐらがね、その種を食べてしまうんだ。それで、ね、そのお願いに来た。それからお願いをさせていただいたら、もう本当にあっという間にどこへ行ったかわからんくらいにもぐらが亡くなったという体験を発表しておりました。私はね、私の部屋に見えますとね、最近八大力観音ということで行った時に、ちょうど人の方がわざわざ出雲から出雲にわざわざ取りに帰って、それが買おうと思ってるのにあんまり高かったようなけど、手付けだけ置いて帰ってきたんだ。それでわざわざそれ取りに行かれた。 その仏が鳴ってましたんです。はあ、だから自分のところでお祭りするためじゃろ。だから、あ、したらその月の社に持ってきましたもん。はあ、これご心配でしくれっていう言葉になって、こっちからお手伝いしていただいたら、うちの主人がこの観音様は、あの愛楽の愛人に拝んでいただくためにお供えしたいという。そこらそれだけ、これはもう見事な金仏さんの座った。ちょうどその前に、それにちょうど下のこう台座のような、あの、あ、香炉台をいただいておりましたから、その家の下がちょうど外れたようにある。それを私の床の間のこちらのちょっと高い棚がございますところに、それを安置しました。そして上の方には観音像のかかってる観音さんが2つもあるとちょっと見苦しいと思って、上の方を何か、他にね、なんか能面とかなんかいろいろありますから、それを持ってくるようにって言って付け出しましたら、そこへ木彫のカラス天狗の面を持ってきました。花の子の中にカラス天狗の面を、天狗の面、カラス天狗の面です。それで上からその観音さんをこうやって見下ろしてるんです。もうギョロギョロさせてね。だから観音さんの男を例えをよしいただいても、油断も進むできることじゃないということ、私はそれをお邪魔しませんけど、見た目に思うんです。いかに私のと、いかに様のおやがる様のと、いくら捨てば言われるようにおかげをいただいて、またそういう働きを表しておるという点もです。これは油断の隙も出せることじゃないなと、上からちょっと隙があればとこうやって睨んでおる。これはもうお互いの場合、いつでもそうなんです。だから、やれやれなんていうようなこと出されない。できないところだから、本当に実に丁寧、詫びていくという、ね、信心させてもらって、ぜひ実に丁寧な信心をさせてもらう。八代力観音様もやはりいつも狙われてくる。だから油断をしん、隙を作る。だから神格というか仏格というか、これをいよいよ高めていくということになるんです。で、こういうふうにいただきますとね、今回の新人というのは大変難しい。ねえ、腹から勝手だけでけんということはあるけども、そういうことじゃない。実際自分がその気になって、教えも聞き取り手も守りもせん。ただおかげしたことだけでも迷う。それでやっぱりそこの根拠の信者と思うておる。そういう提案の人には難しいです。けれども信心をいただこうと腹を決めてる、ね、本気で力をいただこう、徳を受けようというような信心にならせていただいたら、もうそれこそ私が日日朝の3時半から起きて一日を用意させていただいて、ありがとうしてありがとうしてということでありますように、ね、必ずありがたくなるです、ね、もったいない毎日を過ごせるようになるです。ですからね、問題は一心発起させてもらおうて、本気で本当の信心をいただこうという気になれねえか。特に地区地区の方々の場合は、神様がハマってござる、水を流してやろうと思うござる。だからそれをそれこそ水も漏らさん、受け物を持ってそれを受け止めていくということ。今日を境にそういうお借りがね、言うならば地区地区にいよいよ広がりに広がっていくようなお借りをいただけねえか。それこそ宮崎の方たちがお参りをしてくるために必ず新たな方たちが導かれてくるんです、ね、あっという間にこうやって広がっていきようです、ね、それは先ほど申しますように、いかに遠くに離れておってもそれを身近にいただきとめておられるからだと私は思うんです。そばにおっても、ね、いや教会の中に一緒におって思うです、ね、それこそ近くに行って遠くに聞こえる、ね、それを島には聞こえることになってくる、ね、万年になってしまう。それではおかげが受けられないことが分かります、ね、今日のお祭りの境に一つ、それこそ水も村さん信心を工夫させてもらい、心をけさせてもらい、そして今日いただいた神道 を持ってですね、後ども後ども慣れに、ね、だから皆さん慣れに、小学生小学生慣れに、中学生中学生慣れに受け止められたところを一つ家業の業の上に表して、信業の上に表しておかげを受けられていただきたいと思います。どうぞ。